One of the most remarkable and tender
聖文に記された最も驚くべき感動的な経験の一つは、救い主が亡くなり、復活された後にアメリカ大陸の民を訪れられた出来事です。民は全地の表が形を変えるほどの大きな破壊を経験しました。一連の出来事に関する記録には、破壊が起きた後、人々は泣き続け、その深い悲しみの中で、癒しと平安、解放を切に求めたとあります。救い主が天から下られた時、人々はその足元に二度ひれ伏しました。一度目は主が救い、神の権能を持って次のように宣言された時です。見よ、私はイエス・キリストであり、世に来ると預言者たちが証ししたものである。見よ、私は世の光であり、命である。そして主はその場にいる人々に、立って私のもとに来て、あなた方の手を私の脇に差し入れ、また私の両手と両足の釘の跡に触れて、私がイスラエルの神であり、全地の神であること、そして世の罪のために殺されたことを知りなさい、と言われました。彼らは全員進み出て、自ら確認した後一斉に叫んだ。ホサーナ、意図高き神の皆が褒めたたえられますように。それからもう一度彼らはイエスの足元に伏しました。しかし今度は目的がありました。彼らはイエスを拝したと書かれています。今年の初め、私は割り当てを受けて合衆国西部のステークを訪問しました。いつも通りの日曜日、いつも通りの集会が開かれ、いつも通りの教会員が来ていました。私は人々が礼拝堂に入り、敬虔な態度で空いている席へと移動する様子を見ていました。口早に小声で交わされる会話が集会場のあちらこちらに響きます。母親や父親は元気いっぱいの子供たちを落ち着かせようと奮闘していましたが、時に虚しく終わることもあります。いつも通りの光景です。ところが集会が始まる直前、御霊の霊感あふれる言葉が私の心に浮かびました。この会員たちは単に責任を果たし、わしゃの話を聞きに来たのではありません。彼らはより深く、はるかに重要な目的のために来ていました。礼拝するために集っていたのです。集会が進む中、私は聴衆にいる様々な会員を観察しました。彼らは天にいるかのような表情をしており、敬虔で穏やかでした。その様子を見て私は心に温かいものを感じました。その日曜日に彼らが経験していたことは非常に特別なものでした。彼らは礼拝していました。天を垣間見ていたのです。彼らの表情からそれがわかりました。私は喜びに満たされ彼らと共に礼拝しました。すると御霊が心に語りかけました。その日私は自分自身について、神様について、そして生活において真の礼拝が果たす役割について学びを得たのです。教会の召しにおける奉仕に関して言えば、松井生徒は並外れた働きをします。しかしながら時折、私たちはただ仕事をこなすかのように、習慣的に奉仕することがあります。集会に出席し、王国のために奉仕するとき、時に神聖な礼拝の要素が抜け落ちていることがあるかもしれません。礼拝がなければ、私たちは無限なるお方との比類なき霊的な交わり、つまり愛ある天の御父の子供として享受できる機会を逃していることになります。礼拝とは偶然に運よく起こるものではなく、私たちの霊的な生活にとって不可欠であり、中心となるものです。私たちは礼拝することを切望し、求め、その機会を得ようと努力すべきです。神を礼拝するとき、私たちは畏敬の念を伴った愛と謙遜、崇拝の心を持って神に近づきます。私たちは神を統治者、及び宇宙の創造主として、また私たちの愛する無限の愛をお持ちの御父として認め、受け入れます。私たちは神を敬い、崇めます。自分自身を神の御心に従わせます。熱烈な祈りによって心を高め、主の御言葉を大切にし、その恵みを喜び、献身的かつ忠実に従うと決意します。神への礼拝はイエス・キリストの弟子としての生活に欠かせない要素です。心で神を受け入れなければ、評議会や教会、神殿で神を求めても無益なのです。誠の弟子は天と地と海と水の源等を作られたお方を礼拝し、日夜主の名を呼ぶようになります。他の人々、すなわち自分とさほど変わらない状況にある人々が、どのように神と交わり、その御前で行動し、礼拝しているかを観察することで、真の礼拝について多くを学べます。 19世紀の初め、キリスト教の世界では神がなお人に語られるという考えはほとんど捨て去られていました。ところが1820年の春、つつましい農場の少年が森に入り、ひざまずいて祈ったとき、世界は永遠に変わったのです。その日以来、驚くべき次元、啓示、天からの現れが幾度となく地上で起き、神がお持ちの特質の目的、また神と人の関係についての尊い知識が人々に授けられてきました。オリバー・カウドリーはそのような日々を、決して忘れられない日々、何という喜びであろう、何という脅威であろう、何という驚きであろう、と表現しました。オリバーの言葉には神への真の礼拝に伴う第一の要素が現れています。すなわち、荘厳な畏敬の念と深い感謝の思いです。毎日、とりわけ安息日には、天の不思議と脅威を経験し、神の恵み深い慈しみと溢れる憐れみに対して賛美を捧げる類いまれな機会が与えられています。私たちを希望へと導いてくれるものです。これらが礼拝の第一の要素です。五旬節の祝福された日、聖霊はキリストの弟子たちの心と思いに入り、彼らを光と知識で満たされました。その日まで、時に弟子たちは何をすべきかわからないことがありました。救い主に従う者にとってエルサレムは危険な場所だったので、これからどうなるのかと心配したことでしょう。しかし、聖霊によって心を満たされた時、彼らの疑念や戸惑いは消え去りました。真の礼拝というこの上ない経験を通して、神の生徒たちは天の光と知識を受け、その証は強められ、信仰へと導かれました。その時から、使徒と生徒たちは確固とした方向性を持って行動するようになりました。彼らは大きく、キリストイエスについて全世界に述べ伝えたのです。私たちが心から礼拝するとき、魂に光と真理がもたらされ、信仰が強められます。これらも真の礼拝に欠かせない要素です。モルモン書では、息子アルマが自らの反抗的な行いがもたらした苦しみから解放された瞬間を境に、以前とは異なる人物になったことが書かれています。彼は全地を旅し、すべての民の中をめぐって、自分がかつて教会に加えたすべての害悪の償いをしようと熱心に努めました。この熱心に働く弟子の姿は、全能の神を絶えず礼拝したことから現れたものです。真の礼拝は愛する主、救い主であられるイエス・キリストに誠心誠意、熱心に従う弟子へと私たちを変化させます。私たちは変わり、さらに主に似たものとなります。私たちはさらに理解し、関心を示し、さらに人を許し、愛するようになるのです。周りの人々を憎しみ、退け、敵視しながら、神を愛しているということはできないと私たちは知っています。真の礼拝は弟子としての道を歩み続けるという揺るぎない決意を生み、結果として慈愛を持つようになります。これらも真の礼拝に欠かせない要素です。ありふれたステークの、ありふれた集会所で過ごした、あのありふれた日曜の朝を思い出すと、あの特別な霊的な経験に、今でも私の霊は鼓舞され、それは私の人生を永遠に祝福することでしょう。私たちがどんなにうまく時間や飯や割り当てを管理し、完璧な個人や家族指導者としてなすべきことをすべてこなしたとしても、憐れみ深い救世主、天の王、栄えある神を礼拝しなければ、私たちは福音の喜びと平安の多くを逃しているのです。神を礼拝するとき、私たちは古代アメリカ大陸の民と同じ経験さを持って主を認め受け入れます。人の理解を超える驚きと畏敬の念を持って主に近づき、神の慈しみに感謝を持って驚嘆し、そして希望を抱きます。神の言葉について深く考えると、私たちの魂は光と真理で満たされます。聖霊の光を通してしか見ることのできない霊的な視点を理解します。そして信仰を抱きます。礼拝するとき、私たちの魂は清められ、私たちは愛する救い主、イエス・キリストの足跡に従って歩むことを決意します。その決意によって、慈愛を抱くようになります。礼拝するとき、私たちの心は朝も昼も夜も、絶えず恵みあふれる神への賛美で満たされます。集会所、家庭、神殿、すべての働きにおいて、私たちは常に神を神聖なお方として尊ぶのです。 礼拝するとき、私たちはイエス・キリストの贖いがもたらす癒しの力へと心を開きます。私たちの生活は礼拝の精神を表し、その印となります。兄弟姉妹の皆さん、霊的な経験は私たちの周りで起こる出来事にはあまり影響されず、私たちの心の中で起こることに強く影響されるのです。真の礼拝により、ありふれた教会の集会が特別な霊の晩餐会に変わることを証しします。真の礼拝は生活を豊かにし、理解力を広げ、証を強めてくれます。かつて詩篇の作者が述べたように、心を神に向けるとき、私たちは感謝しつつ、その門に入り、褒めたたえつつ、その大庭に入り、主に感謝し、その皆を褒め祭ります。主は恵み深く、その慈しみは限りなく、その誠はよろず世に及ぶからです。誠心誠意、心から礼拝することによって、私たちは希望、信仰、慈愛を身につけ、育むことができます。その過程を通して、魂に天の光を取り入れ、生活に神聖な意味と尽きることのない平安、永続する喜びを注ぎ込むことができます。これこそ、礼拝が人生にもたらす祝福です。このことをイエス・キリストの聖なる皆によって、へりくだり、明かしします。アーメン。